今日恵みをいただく御言葉はヨハネによる福音書の2章1節から12節までです。ヨハネによる福音書の2章1節から12節、ここは、皆さんがテピリンしている、よく知っている箇所です。それではまず1節から3節までをお読みいたします。それから3日目にガリラヤのカナで婚礼があって、そこにイエスの母がいた。イエスもまた弟子たちもその婚礼に招かれた。ブドウ酒がなくなった時、母がイエスに向かってブドウ酒がありませんと言った。アメン。それではお祈りをいたします。私たちの愛する主よ、本当に誠に私たちは不足だらけのものですが、しかしあなたに尋ねる時、あなたは完全にしてくださることを感謝します。我らをも完全にしてください。今この一日の始まりのこの時、主よ、本当にこのあなたのしもべたちは御前において水を注いでおります。あなたが一人一人に喜びの味わい深いぶどう酒を満たしてくださいますように、今語るしもべおよび聞く一人一人をあなたが満たしてくださいますことを感謝します。これからすべてをイエス様あなたの支配のその御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ご存知の水がブドウ酒になるという場面ですけども、ここにおいて、ね、結婚式、という場面、ね、本当に結婚を経験された方はもうこの結婚式が非常にこの人生の一大イベントとして、非常に、ね、準備をして整えて粗相なく、していこうとするんですけども、しかし、ね、人が、用意するものということは、ちょっとなかなか、物足りないことがあったり不完全であったり、するものです。結婚式という場面において失敗するとするならば、本当にその人にとってその後の、ね、恥となってしまうような、そういう重要なイベントではあるんですけども、この、ね、イエス様とまたその母が、そしてその弟子たちが招かれたこの結婚式においては、ね、重要な不足が発生してしまいました。このブドウ酒がなくなってしまうということ、きっと、ね、誘った人たちに対して、ね、用意したブドウ酒、ね、それを、ね、準備するのが足りなかったか、あるいは、ね、もうあれもこれもと、ね、誰も彼も呼んでしまって、でそれで当初の、用意をしていたものがもうはるかに不足になってしまうような、ね、そういう状況ですね。そして結婚という、イベントは人生においてもう重要な、イベントです。夫婦、ね、男女が、ね、それまで互いが別々に暮らしていたものが、これから一つ生活し、ね、一つところに入り、一つの体となって、ね、二人は一つとなる。その、重要なイベントではあるんですけども、この、ね、男女の、ね、一つとなる、この重要なイベントにおいて、不足が、ね、来たらしてしまった。ね、当時、ブドウ酒が、ね、なくなる。非常に、おもてなしにおいて不足をしてしまう、そういう、言ってみればとても恥ずかしいような、ね、状況になってしまったんですけども、ここでこの婚礼の中においてブドウ酒がなくなった。しかしこの婚礼にはあいにくイエス様が、ね、招かれてました。その婚礼の、新婦、新郎新婦はこのイエス様を招いておりました。このイエス様を結婚において招くということがとても重要なわけです。この夫婦、ね、男性と女性が、ね、 一つになる。しかしそこにイエス様をお招きしていなければ、そこには何の味気もない。不足が生じてしまったら、それはただの不足。そしてその不足由来の恥を被るとするならば、それは容赦ない恥になってしまいますけれども。けれども、イエス様を招いていた結婚、イエス様を招いている夫婦生活のみならず、イエス様を招いている仕事や、ね、子育てや、また、諸々の環境、そこにおいては、イエス様がいるという、最も信頼を受ける心強さがあるわけです。イエス様がいるからには、ね、イエス様はそこの、ね、人間の不足、人間の結婚生活の不足、結婚の不足、あるいは物事の不足をイエス様がそれを最善へと作り変えてくださるんです。イエス様を招かないで、ね、結婚の方を優先してしまう、ね、そういう人は結局、ね、神の国の外に追い出されてしまっている状態です。ね、イエス様は、例え話をしました。もう本当に王子が結婚する、ね、その場面において、ね、それであらかじめ招いていた人がいるんですけども、その招いていた人たちを呼ぶんですが、しかしことごとく断るんですね。やれ、ね、牛を、ね、何組か買ったので、それを試しに行くので行きませんとか、あるいは、ね、結婚したので行きませんというのもありました。ね、結婚生活の方を優先させて、この王の呼び出し、これを、ね、軽んじるとするならば、その人たちは王が用意しておられた宴会には入れないんです。外の暗闇に追い出されて泣いて歯ぎしりするだけです。ですから、イエス様を招いている結婚、結婚に限らずイエス様を招いている仕事、これがとても重要になってくるわけです。ここにおいて、イエス様のお母さん、母マリアがイエス様に向かって、ブドウ酒がありませんと言いました。で、ここですね、まあ、韓国語では、ショフィエゲ、ポトジがオプタ、まあ、母親が息子に呼びかける、そういう口調なんですね。決して目上の人に対してということよりも、ね、母が子供に対して呼びかけるような、ね、口調ですから、私たちがイエス様に呼びかけるような、うやうやしさは、ね、ない、そういう言葉遣いですけども、それですると、ね、イエス様は答えます。4節で、するとイエスは母に言われた、あなたは私と何の関係があるのでしょう。女の方、私の時はまだ来ていません。私たちもですね、この尊きお方を何か、ね、尊きお方としてではなく、もっと、ね、なんか見下したような、慣れ慣れしいような、ね、そういう風にイエス様を見てイエス様に呼びかけるとするならば、イエス様の時は、ね、来ていないです。まあ、もちろんこのブドウ酒、水がブドウ酒になる、このブドウ酒が、ね、イエス様の十字架で流される血潮を意味して、そしてそのまだ十字架の時ではないんですよ、ね、まあ、そういう意味もあるでしょう。けれどもイエス様に対して、少なくとも今皆さんがこのイエス様に対しての尊敬の念もなく、ね、ただ、ね、許してくれる方、優しい方、ね、憐れみ深い、ね、そういうふうにですね、義なるお方、王なるお方、ね、王の王というお方に対してのうやうやしい、ね、その尊敬の念を込めずに、ね、軽んじた形で呼んでるとするならば、イエス様のその時は永遠にその人に対して来ないことになってしまいます。ですからこのイエス様を主とする、ね、この主従関係に入る時にことが起きるんです。主従関係において、ね、イエス様が主人とするならば、人の側はしもべです。です。この次にね、しもべが登場します。で、しもべが登場し、そしてイエス様に言われたことを何でもする、どんな人間の考えでは、ね、愚かに見えるようなことであっても、イエス様が言われることは、そのままその通り行うとするならば、この奇跡を体験するんです。で、5節。母は手伝いの人たちに言った。あの方が言われることを何でもしてあげてください。アーメン。で、ここに、しもべが出てきます。日本語では手伝いの人となっているんですけど、ギリシャ語ではディアコノスと言います。ディアコノス。 このディアコノス、これはですね、まあ、言ってみれば、まあ、直訳すればですね、ディア、これ、スルーという意味です。何々の中を通る。でそれで、ね、コノス、これ、チリですね。チリとか灰、ね、チリバイです。ですから、このディアコノスはチリバイをくぐる人、すなわち、しもべです。しもべは、主人が言いつけるならば、ね、どんなチリバイの中でもくぐる、そういう覚悟でもって主人の言いつけを守る、守り行う人ですね。で、このディアコノスは、ね、別のところでは、執事と訳されています。ね、チュプサですね、執事。この執事は、チリ、ね、イエス様が、主人がおっしゃるならば、ね、チリの中でも、灰の中でもくくる人たちです。で、このお母さんは、このディアコノスの、ね、人たちに、言います。しもべたちですね、あの方が言われることを何でもしてあげてください。さて、そこにはユダヤ人の清めのしきたりによってそれぞれ80リットルから120リットル入りの石の水がめが6つ置いてあった。ここにおいては、まあ、しきたりですね、ユダヤ人のしきたり、そこに、壺が6つ置いてます。で、それで、なぜです。イエスは彼らに言われた。水がめに水を満たしなさい。彼らは水がめを縁までいっぱいにした。でまあ、結構な分量ですね。80リットルから120リットル入り。風呂桶が、まあ、100リットルぐらいだとするならば、風呂桶6つ分。それをですね、昔は当然蛇口とかポンプとかそういったものはありませんから、当然、ね、手で汲んでいったわけです。このディアコノス、手伝いの人たち、しもべたちは、イエス様が、ね、水で満たしなさいと言われた。で人間の目から見れば、そんな、ね、清めのしきたりにおいて置かれてある、ね、石の水がめ、それに水を満たすという、ね、そういう、まあ、結構な 重労働ですね。それをなんでこの婚礼の時にするんだ。ね、けれども、イエス様から、ね、言われたことは何でもすると、ね、そういうふうに、イエス様の母マリアから言われておりました。まだイエス様は何の奇跡も起こしたことがない、そういう状況です。イエス様はただの人という、そういう場面です。私たちからすればイエス様は奇跡を起こすのはお手の物だと思うんですけど、しかし当時の人たちは、このイエス様について、何か奇跡を起こすという、そういう概念がなかったんですね。言ってみれば、不信者の人たち、世の中における人たち、イエス様が何か奇跡を起こしてくださるという、なんかもストーリーとしては聞いてるけれども、本当にそうだということは知らない。まあ言ってみればそういう状況ですけれども、しかしですね、そういう人でも、見たことのない人、イエス様が奇跡を起こされるお方だと知らない人でも、しかし、イエス様の言われる通りに、その通りするならば、イエス様の奇跡を見るんです。8節、イエスは彼らに言われた。さあ今汲みなさい。そして宴会の世話役のところに持って行きなさい。彼らは持って行った。宴会の世話役はブドウ酒になったその水を味わってみた。それがどこから来たのか知らなかったので、しかし水を汲んだ手伝いの者たちは知っていた。彼は花婿を呼んで言った。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、人々が十分飲んだ頃になると悪いのを出すものだが、あなたは良いブドウ酒をよくも今まで取っておきました。イエスはこのことを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。その後イエスは母や兄弟たちや弟子たちと一緒にカペダウムに下って行き、長い日数ではなかったがそこに滞在された。アーメン。イエス様のおっしゃった通りに行ったら、このような奇跡が起こりました。確かにですね、人がイエス様の言う通りにするならば、イエス様の奇跡、イエス様の行いを、するんです。ここにおいて、これをしたのは手伝いの人たちでした。 他の人たちは分かりませんでした。イエス様が、ね、このことをしたと言いますか、正確にはこのしもべたち、ディアコノスたち、手伝いの人たちがイエス様に言われた通りのことをその通りしたというだけのことです。ですから、ね、イエス様はただお言葉を発しただけ、それに対してしもべたちがイエス様のお言葉通りのことを行った。しかも一文字も違えず、ね、彼らは水がめを縁までいっぱいにしたんです。ね、水がめに、ね、水を入れなさい、水がめに水を満たしなさい、それにイエス様がおっしゃった。したらもうきっちりとですね、もう口の縁まで溢れんばかりに、ね、満たしたんです。文字通り、イエス様のお言葉通り。そうしたらイエス様の技が、ね、それまで不足だったところが充足したんです。満ち足りたんです。この石の水がめ、言ってみれば器ですね。この器、私たちも器です。私たちという器もイエス様がおっしゃる通りのことを、それを、ね、フルフルまで、ね、喉元まで満たすならば、ね、まあ韓国ではあぐかじ、ね、顎のところまでなんですね。イエス様から言われたことを、ね、この体の器をもう本当にもう体の足から、ね、お腹から胸からもう喉元までもうフルフルにこれ以上入らないよというところまでイエス様に言われた通りのことをその通り行うならば、その時イエス様の技が起こり、イエス様の栄光がその人を通して現れるんです。イエス様、この言われた、イエス様から言われた通りのことを、ね、したとき、その水はなんとブドウ酒になったんです。しかも、ね、良いブドウ酒、ね、もう高級なワインに変わったんです。皆さん、高級なワイン、ね、一本、こんな一本でも10万円ぐらいするワインもありますね。ですからこの、ね、高級ワインが、ね、水がめ、ね、80リットルから120リットル入りの石の水がめかける6、ね、もう風呂桶6杯分の高級ワイン、ね、これもうどれほど、ね、高価なものでしょうか。その人がもう今後何年も、ね、裕福に暮らしていけるような、ね、そういうレベルのお金に、ね、換算できるでしょうね。イエス様はリッチなお方なんです。私たちの不足、ね、結婚生活における不足、あるいは、ね、もう親子間、子育ての本当に家族を養っていかなくてはならない、そういう中において本当に不足、もしかしたら貧乏のゆえに、このブドウ酒をわずかしか用意できなかったのかもしれません。けれどもイエス様はどんなに貧乏な人でも、どんなに貧しい、ね、あるいは、ね、その能力的に貧しいようなそういう人であったとしても、それでもイエス様を少なくともお招きして、そしてイエス様のおっしゃる通りにするならば、このように不足が満たされて、ね、恥をかかずに済んです。むしろ栄誉の言葉を、ね、かけられております。この花婿、ね、この宴会の世話役、世の中において、非常に、ね、常識に長けて、またスキルに長けて、知恵に長けた、ね、世の中のその、ね、世渡り上手のその知識やテクニックを、ね、十分知っているそういう人です。この世話役、ね、賢い、ね、あるいはずる賢い知恵を持っているんですね。普通の人であるならば、ね、初めに良いものを出して、そして十分、ね、飲んだ頃になると、ね、酔っ払った後になると悪いのを出す、ね、それが、まあ、世の中のスキルだよって、ね、そういうふうに言うんですけど、しかしそういうですね、こすずるいと言いますか、そういうケチな方法を使わなくてもイエス様にかかればもうお手の物なんですね。イエス様はかえってこの、ね、花婿を呼んで、ね、誰でも初めには良いブドウ酒を出して、ね、酔っ払った頃になると悪いのを出す。しかしあなたはよく、ね、良いブドウ酒をよくも、ね、今に至るまで取っておきました。初めのブドウ酒、この花婿が用意したブドウ酒よりいいブドウ酒なんですね。イエス様の用意してくださったブドウ酒は、本当にイエス様はそのようなことがおできになるお方です。でここで、ね、この働きのキーとなった人たちは、キーパーソンは 手伝いの人たち、ね、ディアコノスです、しもべたちです。イエス様のしもべとなってイエス様のお言葉通りに働くならば、ね、この、ね、手伝いの人たち、ね、花婿に、ね、使える人だったのかもしれませんし、あるいはこの式場において手伝いの人たちだったかもしれない、あるいは、ね、この母マリアのお友達、あるいは、ね、何かお家のしもべだったのか、それは分かりません。とにかくしもべなんです。イエス様のお言葉通りに動くしもべに対してはこのような祝福が待っているんです。冒頭で、ね、宣言しましたのはイザヤ書の65章、この水曜昼礼拝、ね、イザヤ書のその公開説教の箇所ですけれども、イザヤ書の65章、ね、ここにおいて主のしもべたるものが、ね、いかに幸いであるのか、そしてそれに反して主のお言葉通りではなく、ね、自分の好きな、ね、ことばっかりしてイエスのお言葉を、ね、その退ける、その人たちに対する災いな、ね、こと、それが宣言されているんですけども、でイザヤの65章の、ね、13節から、16節までのところをお読みしていきます。それゆえ神である主はこう仰せられる。見よ、私のしもべたちは食べる、しかしあなた方は飢える。見よ、私のしもべたちは飲む、しかしあなた方は渇く。見よ、私のしもべたちは喜ぶ、しかしあなた方は恥を見る。ね、この皆さんはしもべとあなた方、ね、この2タイプの人のどちらになりたいでしょうか。アーメン、しもべになりたいですね。イエス様に言われた通りのことをする、動く、ね、そういうしもべたちは、ね、食べるんです、ね、主にあって食べる。しかし、ね、あなた方は飢えるとあります、ね、一体このあなた方、ね、どういう人なのか、この65章2節に書いてあります。反逆の民、自分の思いに従って良くない道を歩む者たちに一日中私の手を差し伸べたけれども、ね、そうです、主は一日中この良くない、ね、自分の思いに従って良くない道を歩む者たちに一日中手を差し伸べているんです。イエス様から言われたことがあるにもかかわらず、自分の思いの方を優先し、そちらの方を握りしめて手放さず、自分の思いに従って良くない道を歩む者たち、ね、彼らそのような人たちですね、そのような人たちがあなた方に、ね、なります。さらにこの12節の方でも、私はあなた方を剣に渡す、それであなた方は皆虐殺されて倒れる。私が呼んでも答えず、私が語りかけても聞かず、私の目の前に悪を行い、私の喜ばないことを選んだからだ。ですから結局自分の思いに従ってイエス様の言葉を退ける。そしてイエス様が呼んでいるにもかかわらず答えない。イエス様が語りかけているにもかかわらず聞かない。そしてイエス様の目に悪と見られることを行って、イエス様の喜ばない道を選ぶ、ね、選択する、そういう人たち、それがあなた方です。しもべはイエス様の言われた通りを行う、イエス様の目にかなったことをする、それがしもべですけども、もう明暗がはっきり分かれてますね。私のしもべたちは食べる、しかしあなた方は飢える。ですからもし、ね、この、街道の中、今ね、御言葉のを通したメッセージが語られているんですけども、そのメッセージの語りかけがあるにもかかわらず、それを、ね、聞かない、ね、呼んでも答えない、ね、そういう人たちがあなた方に、ね、類するものです。そういう人たちは、ね、同じ礼拝の場面、ね、同じく礼拝を出席している場面において、ある人は、ね、食べて満ち足りるけれども、そのあなた方は飢える。本当に霊的にですね、養いよ、もうこんなにも素晴らしい、いい命の御言葉が、ごちそうが目の前にあって、そして本当に聞く人、見るイエス様に対して、ね、見る目がある人は本当にその御言葉を喜んで、おいしいおいしいって言って食べるんです、また飲むんですけれども、 同席しているにもかかわらず聞かない、自分の思いに従って良くない道を歩む者は結局、飢えてしまうんです。同席しているにもかかわらず、もうしもべたちは飲んで、美味しいぶどう酒だ美味しいぶどう酒だって言って、飲んでいるにもかかわらず、けれどもその者たちはの乾くんです。喉が乾く、飢え乾くんです。本当に、御言葉のその交わりをしているその最中においても、けれども普通の、世の中のお話をしてる、あそこのスーパーが今安売りセールしてるよ、そういうですね、夜話をしてるときは、もう目をキラキラさせて、そうなんだ、行こう行こうって、言うんですけど、しかし、途端、御言葉の話になってしまった途端に、もう全くもって、もう途端に眠気がさしてきて、眠ってしまう、そういう人は、せっかく同じ御言葉の豊かな養いがあるにもかかわらず、飢えて、乾いて、早く終わんないかな、なんでそんなつまらない御言葉話してるんだろうなって、そういう人は飢えるんです、しかも、もう一度見ますと、見よ、私のしもべたちは食べる、しかしあなた方は飢える、見よ、私のしもべたちは飲む、しかしあなた方は乾く、見よ、私のしもべたちは喜ぶ、しかしあなた方は恥を見る。本当にこの礼拝の場においても、あるいは世の中に出ていっても恥を見ることになってしまいます、そういう人は。14節、見よ、私のしもべたちは心の楽しみによって喜び歌う、しかしあなた方は心の痛みによって叫び、魂の傷によって泣きわめく。あなた方は自分の名を私の選んだ者たちの呪いとして残す。それで神である主はあなた方を殺される、ご自分のしもべたちを他の名で呼ばれるようにされる。アメン。本当にしもべたちは幸いです。しもべたちは食べて満ち足ります、飲んで潤されます。けれどもその人の御言葉に聞き従わない、聞かない人たちは飢え乾きます。しもべたちは喜びます、けれどもその者たちは恥を見ます。主のしもべたちは心の楽しみによって喜びを歌います。あの、ぶどう酒に変わった場面において、一体その良いぶどう酒がどこから来たのか、他の人たちは誰も知りませんでした。宴会の世話役は花婿から来たと思ってました。けれども、花婿としては、何のこと、だったかもしれませんね。本当に、主に従う人たちはまたイエス様を迎える人、イエス様を自分の結婚生活に迎える人にとっては、私にいつの間に、そんなことしたっけ、けれどもイエス様が、いや、しもべたちが裏で動いていた時に、そういう風になったんですね。しもべたちだけは知ってました、しかし、その手伝いの人たちだけは知っていたと書いてありますね。しもべたちは知ってるんです。それがイエス様から来たということを、そして喜び歌うんです。本当にイエス様は素晴らしい、イエス様がこのことをしてくださった、本当にイエス様は良いお方だ、しかし、あなた方と言われている人たちは心の痛みによって泣き叫び、そしてその、そのようにして主を軽んじ、礼拝を軽んじた者たちの名前、その者たちは呪いとしてその名前が残されてしまうんです。聖書に呪いとして残された登場人物、聖書の中にいますね。サウル王とか、あるいはコラ、本当に恐ろしい死に方をしました。主の御声に聞き従わない、むしろ主が立てた権を軽んじてそれに反逆して、そのようなことをした者たちの名前は呪いとして聖書の中に残されて、恐ろしいね、あなたそんなことしてるとサウル王みたいな最後になりますよ、あなたそんなことしてたらトラのような最後を、良くない死に方しますよ、そういう呪いの名前として残されてしまう。ですから今この場面において、2017年同じ礼拝の場の中に出席して、同じく、この御言葉を食べて同じ御言葉の飲み水を、提供しているこの場面において御言葉を食べもせず飲みもしない人、もう2027年になった時に過去を振り返って、2017年に誰々という人がいましたね、あの人今どうしてるかしら、 とかね、あの2017年に本当に礼拝を軽んじたあの人、恐ろしい最後を遂げたね、ああ恐ろしい、ああいう風になりたくなければ、あなた方はしっかりと礼拝を聞いて、ね、そういう呪いとして名前が残されてしまう、ね、本当にこれは恐ろしいことです。皆さんはしもべでしょうか、それとも、ね、ここにおけるあなた方どちらでしょうか。アーメン、しもべと告白しましたね。しもべと告白したからには御言葉を聞きましょう、そして、ね、主を重んじましょう、ね、母マリアがイエス様を重んじていない発言をした時においては何も起きませんでした。あなたはと私と何の関係がありますか、女の方、ね、私の時はまだ来てません。そうです、イエス様はですね、もう 何度打ち叩いても許してくれるような、ね、何を、ね、しても憐れみ深いから何してもいいんだというような、そういう感じ方をしているうちは、あなたと私と何の関係がありますか、女の方、ね、そういうふうに言われてしまう。けれどもこの、ね、サーヴァントのように、ね、この家のしもべたち、ね、ディアコノスとして働くならば栄光を見るんです、そして食べるんです、そして、ね、喜び満ち足りてますます富んだものにされていくんです。この16節で、ね、この世にあって祝福されるものは誠の神によって祝福され、この世にあって誓うものは誠の神によって誓う、先の苦難は忘れられ私の目から隠されるからだ。アメン。この世にあって満ち足りるんです、ね、クリスチャンは何も天国に入ってからようやく報われるものではなく、この世において報われるものなんです。しもべになるならばその通りにね、御言葉の通りのことが、御言葉の通りの幸いが、祝福が起こります。どうか皆さんはこの、ね、しもべとしての幸い、本当にイエス様を敬って、イエス様の言われた通りを行う、本当にこの花婿はね、どんなにリッチになったことでしょうか。皆さんも本当にこの空の器、ね、皆さんという空の壺、それに本当にイエス様が言われた通りのことを満ち足らせていくならば、それは葡萄酒となって、そして結婚生活、あるいは、ね、仕事、もろもろの物事において満ち足りて、恥を得るものではなく栄誉を得るものとして、そしてあらゆる必要が満たされるもの、喜びにあふれるものとして、皆さんのこの人生がこのしもべたちのように、またこの花婿のように本当に幸い、喜び、祝福、栄誉、満ち足りた人生である皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する様、私たちはあなたを呼びました。この婚礼においてイエス様を招いたということ、これがどんなにこの花婿にとって、また婚礼に参加した人たちにとって幸いだったことでしょうか。イエス様、あなたはことをなしてくださるお方であると我らは信じて、今御前に進み出ております。この一日の始まりの時、みんながまだ眠っている、夜も明けきれないこの時に御言葉に注ぎました。水を、主よ、この空の器である私たちに注ぎ込みました。主よ、それがあなたの御言葉が私たちの喉元まで、縁までいっぱいにされるとき、それは喜びの葡萄酒となって満ち溢れていきます。本当に私たちがイエス様、あなたを伝えていくことができますように、ますますイエス様の御言葉で満たしていく私たちでありますように、私たちのこのイエス様の御言葉をテピリンによって喉元までここまで満たしていく、その時私たちのこの味気なかった人生、全く味を持たない水のような人生だったものが、喜びの甘い上質のブドウ酒へと作り変えられていくことを感謝します。どうかこの幸いへとますます預かっていく私たち、主のしもべたちでありますように、あなたが満たしてくださることを感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。イスル天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。しもべたちは主のなさる、しもべたちは主がどれだけ人を満たしていくのか、 そしてその不足なところを完璧にしてくださるのか、そしてなさった技によってその場をどれだけ嬉しい場所にしてくださるのか、そして主ご自身のなさった技によって二人が一つになるその門出において本当の不足なところを満たしてくださるお方がこのイエス・キリストであるということをしもべたちは知っていました。主よ、しもべたちは人と神の間に立って主ご自身のなされる技をしもべたちの手足を通して命令された通りのことを実行し、そして主ご自身のなさる技のために体を動かし、その命令を従順し、そして主ご自身のなさるその技の材料を本当に整えるもの、主の命令を純粋にアーメンして守り行うものであることを、今日のこのカナの婚礼の場において主ご自身がしもべである私たちに教えてくださったことを感謝いたします。イエス様がこの地上に来られて、そして初めてなされたその印、それがこのカナの婚礼の場においてなされた印、そして主ご自身が栄光を表されたその最初の場所でもありました。この二人が一つになるというこの神様が最も重要視するこの摂理の中において、しもべたちがやらなければならないその技は、清めのために置いてあったそのしきだりに沿って置いてあったその六つの石の水がめをしもべたちは自分の手足を使って水を汲んで、そしてそれを縁までいっぱいにしたということです。主よ、主ご自身のなさる技はこの清めのためのこの水がめが、清めのために全部使われてそれが空になった時、そこに新たに汲んだしもべたちのその汲まれた水によって水が葡萄酒になるという祝福が完成しました。主よ、本当にこの結婚という奥義の中において一番必要なことが清めであるということを、あなたがこの空っぽになっていたこの水がめを通して教えてくださったことを心から感謝いたします。イエス様、助けてください。イエス様、助けてください。イエス様、助けてください。二人が一つになれない不幸な結婚生活をしている多くの人々をあなたが憐れんでください。今しもべは祈ります。今しもべは祈ります。結婚していてもまだ二人のまんまでいる 夫婦たちをあなたが憐れんでください。彼らに結婚生活には清めが必要であるということを主よあなたが教えてくださったことを感謝します。イエス様に最も祝福されたこの名前も出ていないこのカナの婚礼に預かったこの人たちの婚礼にはユダヤ人の清めのしきたりによってという言葉が書いてあり、その水瓶は清めのために使われた水瓶は空っぽであったということを主よ私たちにあなたが教えてくださったことを感謝いたします。イエス様と私たちのこの霊においてのこの結婚式も清めが必要です。その清めが主よ結局は美味しい上等な葡萄酒になるということをしっかりと覚えて、そして主よ本当に水が葡萄酒になるこの奇跡に清めによって預かる私たちでありますように、主よあなたが祝福してください。清めによって水が葡萄酒になります。主よ私たちしもべたちが誰かを祝福するとき、その人がまず清められているかどうか、主よそれを本当に確認すること、これが大切なことであることを今日あなたが教えてくださったことを感謝いたします。そして清められた人たちに喜びの葡萄酒を与えてくださるお方を感謝いたします。水は葡萄酒になります。6つの水瓶が清めによって全部空っぽになったとき、そこをしもべたちがお祈りで水を汲み、そしてそこを満たしていったとき、主よあなたは最も素晴らしい葡萄酒を与えてくださるお方であることを感謝いたします。私たちの生活にはこの水が葡萄酒にというこの奇跡が必要です。今日私たちにあなたが与えてください。子育てのために主よその6つの石の水瓶の水を清めのために全部使う私たちでありますように、夫婦生活のためにそうでありますように、そして人間関係の主よ本当に健やかさのためにそうでありますように、また私たちの経済活動のためにも主よまず区切ることによってその水瓶を全部清めの水を全部使い果たすものでありますように、主よあなたが祝福してください。そして水を葡萄酒に変えてくださるイエスキリストを主よ本当に招いて、そしてそのイエスキリストの水を葡萄酒に変えてくださるその祝福に預かり、そしてそれを運ぶしもべたちでありますように、主よあなたが祝福してください。今日私たちに与えてくださったこの御言葉の素晴らしいところを心から心から感謝して、水を葡萄酒に変えてくださった私たちの主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。